そんなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第648回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木さん、見ました？
何を、あの、
ね、
何の話、
あのね、うん、あのヒカキンさんのライブ配信、
うん、あー、なんかネットで話題になってるのは見ましたけど、ね、実際のは見てないな、
うん、あのまんまと話題になっちゃってんだね
まんまとなの、あれなんか、ね、よく分かってないけど、
日付で言うといつだろう、うん、29日
日曜日かな、29日、
うん、の夕方ぐらいにライブ配信始まって、
うんうんうんうん、
でこう今ね収録しているのが、うん、30日の23時ぐらいか、はい、今、
うん、そうですね、ちょうどそれぐらいですね、はいはい、
こう今現在もライブ配信は続いてるんですよ、う
ん、あ、今も続いてるのね、はいはいはい、
続いてるの、
うんうんうんうん、
で、ね、どういうものかっていうと、うん、最初真っ暗な動画から始まるんだよね、
うんうんうんうん、
ライブ配信、ライブ配信、真っ暗な画面のライブ配信、
ね、はいはいはい、
で、音は、うん、もうヒカキンさんの声は一切入ってなくて、
うんうんうん、
ただただ波の音が、
あ、音はないわけじゃないけど一応波の音が、ね、あるよね、うんうん、
で、まあ多分それだけだと何かあったのかなって本気で心配する人がいるから、
うんうんうん、
なんかね最初は真っ暗な画面に、
うん、
しばらく SNS の投稿ができないかもしれません、
うんうんうん、
トラブルではないので心配しないでくださいっていう、ね、
ほうほうほう、
文字だけが書いて、はいはいはい、これがね、うん、大体24時間ずっとこれがついたの、
あ、はい、1日中ね、はいはい、続き
ました。で、丸1日経ったぐらいの時に画面が今度変わって、
うん、お、はいはい、
今は、ね、うん、画面上はね、うん、真っ暗な中で、
うん
うん、海の映像でね、なんかね波だけが映ってる、
あ、その音だけじゃなくて映像も波が映るようになった
って、映像もついた感
じ、
これはまあまあ、ごめん、最近さ、うん、ここのとこちょっと多いじゃん、ヒカキンさんこういうの、なんか、
うん
うん、なんかすげえ、なんかちょっとさ、その何、その YouTube のこの何トップ画面のところの絵をさ、うん、毎日少しずつ変えてみたりさ、
ああ、うん、はいはいはいはい、
重大発表がありますみたいなんで、うん、それなのみたいなことがやたら多いから、うん、まあ、今回もなんかのプロモーションでやってるんだと思うんです。
まあまあまあ、なんか裏はありそうかなっていう気はしますけどね、確かにね、うんうん、
さて今回は何でしょう、うん、鈴木さんの予想から聞こう、
あ、予想大会をここでしとこう
って、そうそうそうそう今現在まだこの謎の動画が続いてるんで、
はいはいはい、
で多分ね、僕はこれはもう今日23日、あ、じゃあ23日は 30日でしょでこれ配信してるのは31日でしょ、
もう年度末ですね、
多分ね、はいはいはい、4月1日までやってると思います、日付変わるまで、
お、はいはい、おそらく、ね、はいはいはい、
月変わるまでやってんじゃないかな、うんうん、今月いっぱいこんなこと、うんうんうん、まあ、またもしかしたら、ね、31日の夕方ぐらいにちょっとまた映像が変わるとか、
うん、ああ、そうね、48時間後とか72時間後とか、
ね、
そ
う
そ
う
そ
うっていう可能性もね、うんうんうん、あるけども、
はいはいはいはい、うん、
これ何だと思います、
何なんだろう、そのなな波が関係してそうな気はするけど、うん、何、無人島にいますとか、
そんな話、無人島にいます
で無人島で配信ができねえか、そうそう
そうね、多分だからその映像は、うん、何だろうな、うん、実際の映像というより AI で作った実写に近いアニメみたいな感じの映像だし、音もずっとまあ波の音で同じものの繰り返しだから、まあ事前に作ってあった動画を多分ライブ配信でずっと流してるんだろうなとは思うんだけども、
はいはいはいはいはい、なんだろうね、 まあでもなんか発表するのかな、それのためになんか
前はほらいろいろね、うん、結婚だとか子供が生まれたとか、はいろいろ、はい、やってたじゃない。
うんうんうんうん、うん、
僕じゃあ僕言っていい、先に言っていい。
あ、どうぞどうぞ。はいはい。
あのね、うん、おそらく
はい、
おそらくこれ、うん、海の映像、波の音と海のね、波の映像ずっと流れてるから、
うん、
おそらく4月1日に、
うん、
使用金を出すんだと思う。
ああ、味噌金のね、その塩のバージョンってことね。
そう。塩ラーメンを出すんじゃないかな。
ああ、なるほどね。ああ、まあまあまあ。塩でいくか、もしかしたら魚介の可能性はありますか。
魚介
魚介系のなんかつけ麺みたいなね。
あ、まあでもなんかそんなことなんだと思うんだ、おそらく。
はいはいはい、はい、
僕はね、
はいは
い、で一応、うんうんうん、ちょっと鈴木さんのその予想も聞いとこうよ。
そうね、まあ海だからなんだろうね、
海賊、
島買いましたと、
海賊になる。
海賊にはならないと、そんなワンピース始めないと思いますけどなんか島買ってみたとか、なんか買って別荘建てちゃうぐらいの感じの、なんか
でしょう、さすがに。
まだそれでも4月1日だったら、まあエイプリルフールでみたいなことは言えなくはないけど、
ああ
、っていうところも、まあ、
でもね、エイプリルフールに絡めてはない気がするんだよね。
まあまあまあまあ、そうね、こう、うん、その今3月のね、うん、末から続いてやってるって考えるとね、ちょっとまあ、ね、可能性は薄そうな気はせんでもないですけどね。確かにね、使用金は結構いい線というか。
じゃあ鈴木さんはじゃあいいですか、島買ったでいいですか、
うん、島買ったよっていうなんかご報告
あのこれあれですよ、あの、うん、当たったどっちかが当たったら負けた方がペナルティですよ、うんう
ん、何のペナルティを払わされるんだ、
わからない、わからないさあ、いうことでね、まあまあまあ、いろいろやってるよね、はい、まあ、YouTube でずっとやってるけどね。
来週には結果出てるのかな、
もう多分ね、もう多分これ、もしかしたらこれを、皆さん配信で聞いてるときには、もう答え出てるかもしれないし、
ね、そうね、出ちゃってる可能性もありますからね。
うん、収録の時点ではまだ、
出てないの、
波の映像です。はい、いうことでございまして、
はい、
はい、話題になってる、まあ、まんまと話題になってるよね。
まあ、そうですね、ネットでも、ね、いろいろ憶測出てます ね、はいはい、
ということでございまして、はい、今週もですね、たくさんお便りをいただきました。
はい、ありがとうございます。
いつもよりちょっと少ない気がするけど
まあちょっとね、少ないかなって感じはします
けど
ね、
うん、少ない気がするけど、はい、いただきました
はい、ありがとうございます、
ね、今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前を、
はい、
鈴木さんから丁寧にご紹介してもらいたいと思います。
はいはい、ご紹介いたします。ソニカルさん、ダムマスターさん、たまごパンさん、キャナさん、オレンジさん、オレンジ元さん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いうことで、
はい、
お便りをご紹介したいと思いますよ。
はいはいはい、
はい、お願いいたします。ですね、これ収録 の、
はい、
あのギリギリ直前にいただいたお便りをご紹介、うん、あえて、違いますよ、直前に送ったらお便り紹介されるとか、うん、そういうんじゃないですからね。
あ、そういうわけじゃなくて、ね、
言っときますけど、はいはい、オレンジ妹さんからいただいたお便りをご紹介します。
はいはい、お願いします。
竹内さん、鈴木さん、こんばんは。
こんばんは、は
い、またまたすみません来週こそは早く出します。お便りのことね、
はい、はい、よろしくお願いします。
いろいろ書いていただいてるんですけども他にご紹介したいのはここからですね、途中割愛させていただきます。
はい、はい、
竹内さん、
うん、
未来の息子終わりましたね、いいドラマでした。最終回でそんなつながりになっているなんて感動的すぎました。
うんうんうん、
もちろん、リブートも 最高でした、
うんうんうんうん、はいはい、
春からのドラマもチェックしなくちゃということで楽しみです、うん、なんていただきました、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
見た見た未来の息子と、リブート、うん、
未来の息子は見てないけどリブートは奥さんが見てるのを横で見るっていうの
を、違うって何横で見てるの当然あれでしょ、リブート最終回奥さん泣いてたでしょ、う
ん、奥さんね今日あのそれこそこの収録の日に、うん、あの途中まで見てました、
途中まで見てるとかでいいのこれ、最終回途中まで見てるとか
途中まで見てあの火事があるんであの再生止めて、
いやそんなそんなんじゃないよあのねこの2つ、うん、これね、今シーズンのドラマ、うんうん、この2つは、
うん、
見て今からでも
見て、リブート見たいんだよ
リブートと未来の息子も見て、
うん、あ未来の息子もね、はいはいはい、はい、
あのもう父親になったでしょ、だって鈴木さん、
ああまあまあそうね、父親でやらせてもらってます
から、はい、父親になった子供ができた後に、うん、こういうドラマを見るとめちゃめちゃやっぱちょっと違うから、
うん、ああそうなんですね、やっぱ子供いるいないで、
これでちょっとね、
うん、
あの感動しなかったらもう親失格です、うん、
そこまで言われるとちょっとなんか見にくくなってくる、うん、
リブートも一緒、リブートもこれで最終回で泣かなかったら、うんうん、もう家族愛ゼロの人です、あな
た確かにリブートはね、こう、まあ、僕は見てるんでね、あの家族愛があってこうところどころこう家族のためにみたいなのも出てきて、
いや
うるうるする時もね、
泣いちゃうじゃない、泣いちゃうから、
いや、まあ、最終回だったら泣くかもしれないけど、最終回に至るまでもねちょっとうるうるするのもあったりした、
僕は泣いたよ、うん、
ああそうなのね、
まあ、今から
でも、ね、やりたいんだけどね
今からでも間に合いますんで見てください
まあ、録画はしてあるんでね、あのまたちょっと時間のあるときに見よう
と思う。あと僕今回見たのはね、うん、あれを見た、うん、なんだっけ、夫に間違いありませんってドラマ、
あーなんか、
はい、
松下奈緒さんでした、
そう、フジテレビかな、
はいはい、
あれ見た、
うんうんうんうんうんうん、うん、そう
か、なんかね、まあまあそれはね、うん、まあまあまあまあな感じだったんだけど、
ああそうなんね、はいはい、
まあ、面白くて見たいんだけど、本当ね、あのね、未来の息子とリブートに関しては、うん、久々じゃないかな、
うんうん、
綺麗に終わってた、
あそうなんだ、綺麗に、あ綺麗に終わるドラマいいね、
綺麗に、あのね、なんかさ、なんか続編とかさ、映画化とかをちょっと狙ってさ、うんうんうん、ちょっとなんかなんかちょっと残したいろいろ残しっぱなしで終わるドラマ多くない最近、
まあまあまあそうね、うんうんうんうん、多いは多い ね続編ありきで、
なんかアメリカのさドラマとかってもう必ずそうじゃん、
ああね、24とかね、プリズンブレイクとかそういう感じですね、
シーズン2、うん、とりあえず狙ってやれるように終わらしといて、うんうん、で結局、うんうん、シーズン
あんまり跳ねなくて終わっちゃうぜ、
やらずに終わるっていう、なんかもうモヤモヤだけを
はいはいはい、はい、
残って終わるやつが多いなって思ってる中、うんうんうん、そうしないと多分ね、はいはいはい、ダメなんでしょう、うん、今ね多分ね、
うんうんうん、
おそらくね映画化したりだ続編とかでさ、
うん、
なんか DVD 売ったりとかしないとダメなんでしょう、ドラマなんかさ、
ね、まあまあ採算が取れないのもあるかもしれないですけどね、
なんだけど、うんうん、うん、このね2つのドラマは綺麗に終わってる、
ああそうなんだ、
うん、
もう続編、なんか日曜劇場とかね特にそういうのありそうだけど、うん、
続編いらない、
うん、
いらないいらない、
まあまあそうか、リブートもまあそうか、まあちょっとね、あの最初から見てないから分かんないけど、まあそんなに続編あるような話でもないか解決してしまえばって感じですもんね、うん、
いうことで、まあ、よかったら見てみてください、
はい、ちょっとまた録画してあるの見たいと思います、
リブートに関して、そんな中ですね
はい、
去年、
うん、
でもすっげえこれめちゃくちゃ便利だなと思ったことがあるんだけど、ちょっと言っていい、あの
おおはいはいはい、あのさ、便利なことね、
まあ、あるアプリをちょっと使ってるのね、
うんうんうん、うん、
ね、スマホのアプリというか、まあなんだろう、
うん、
パソコンでも使えるようなアプリなんだけど、
うんうん、
ちょっとアプリ使ってて、はいはい、まあ、これが海外のメーカーのアプリなんですよ、う
ん、おおはいはいはい、
でちょっと分かんないことがあって、
うん、
サポートに、
うんうん、
問い合わせをしようと、
はいはいはい、
で、まあ、メールとかでも問い合わせはできるんだけど、 あのチャットでリアルタイムでサポートの人と話せるっていうね、はいはいはい、最近多いじゃないですか、ね、最近ね、
うんうんうん、
でそれのパターンだったわけよ、
うんうんうん、
でただ海外のメーカーなんで、
うん、
やり取りが英語なのね。
ああそうなるか、はいはいはい、
ほら僕ってあれじゃん、英語できないじゃん、うん、
ね、まあそうできないという話はなんとなく聞いてますけど、うん、
あの僕が知ってる英語はロングロングアゴーだけな
んで、うん、昔昔ね、
それだけなんで、あと知らないの、
はいはいはい、はい、
なので
それだけじゃサポートはね無理だろうな。
でもでもでもさ、そのまあ、うん、聞かないと解決しないから、
まあ、まあ頑張って
さ、
ね、はいはい、
まあ今ほら、うん、翻訳簡単にしてくれるじゃん、
うんうん、ありますね、ね、うんうんうん、
日本語で打って翻訳して、うん、で、うん、英語にしたやつをコピーして、うん、そのチャットの入力に、
うんうんうん、
このペーストして、
貼ってしまえばね、
ね、うんうんうん、で送信って、
はいはいはい、
で向こうから来たこの英語は今度、うん、これめんどくさいんでコピーしてまた翻訳させるのめんどくさいんで、
翻訳のアプリで貼り付けて、
そうなのでめんどそれはめんどくさいから。うん、ね、スマホの翻訳アプリで、うん、カメラでその画面映せば、うん、もうその場で日本語で書いてくれるのあるじゃない、うん、
ありますね、
あれで読んでたわけ、
うんうんうんうんうん、はいはい、
でこうまたちょっともうやり取りがチャットだからやり取りがあったらさ、また日本語で、
まあ、まあ何往復ありますよね、はいはいはい、
で翻訳してみたいな、
うん、
やってて、で途中で気づいたの、これもしかしたらと思って、
うんうんうん、
またしちゃうわけよ、結局こっちでさ、その一手間二手間かけてるから相手は、
ね、
はい
はい、
人間だからさ、うんうん、一応さ、
うんうん、
またしちゃう、申し訳ないなと思って焦りながらやってたんだけど、途中で気づいたの、
うん
うんう
ん、
これあれ使えんじゃないかなと思って、
うんうん、
僕ねジェーンスパークっていう AI のサービスに今加入してて、うん、
おう、はいはいはい、
ジェンスパークね、ジェンスパークっていうところが今出してる、
うん、
ね、ジェンスパークスピーキーってのがあってね、
ジェンスパークスピーキー、
ほうほうほう、これ何かっていうと、まあ、パソコンのアプリなんだけど、
うん、
特定のボタン、
うん、
キーボードの何かのキーを押しながらマイクに向かって喋ると、
うんうん、
それを全部テキスト化してくれて、
お、はいはいはい、
入力してもらえますよ、うん、だ例えばメールを打ちたいときに、うん、全部自分の言葉をわーって喋って、う
ん、ああはいはい、音声入力みたいな、
そう、はい、でこれがね、はい、性能がいいのよ、
うんうんうん、で
例えば途中に「え」とか「あ」とか入っててもちゃんとそれを除外して、うん、そういうのを除外してきれいにメールの文章にしてくれたりさ、
うんうん、
するわけさ、
はいはいはいはい、
で何かこのボタンキーを押しながら喋ると今度これをもう直に AI で、
うん、
何聞いて答え返ってくるとかさ、うん、そんなことまでやってくれるわけ、
ね、検索みたいなね、はいはい、
でそれにそういえば喋、うん、った言葉を全部英語に変えてくれる機能あったなと思って、
うん、ああそんなのついてんだね、はいはいはい、それ
でさ、うんうん、でそれまあちょっと使ってなかったんで、ね、設定すぐして、
うんうんうん、
でそっからもう、うん、楽、
あ、まあ、そうだよね、それあれだとね、
もう日本語でこれってこうなんですかね、うん、ああなんですかねって喋ったらそのまま英語でわって出てきて、
はいはいはい、
で出てきたのも不安じゃん、
うんうん、
不安だから、まあね、一応その、うん、さっき言ったスマホのカメラで映したやつを日本語に変えてくれるやつで、うん、合ってるかなって、
うん、はいはいはい、
食べた、まあまあ合ってるわけよこれが、
うんうん、
めちゃめちゃちゃんとできてるのね、
まあ、まあやっぱ AI っていうのはすごいね。
でね、それでね、すげえ、だから読むのはもうほぼリアルタイムで、かもね、う
ん、あ、
スマホのモニター見れば全部日本語で出るしさ、
うんうん、
あとなんか
それで喋って送って
る、キーをしながら喋れば全部あやってくれるから、すげえ、そっから楽だった、
まあ、そうだね、自分で喋るだけで勝手にいろいろやってくれるね、へえ、そうか、そういう使い方もあるか、
そう、そういうのや使ってるでしょ、
使ってはないけど、
当然当然そういうの使うでしょ、
いや、あんまりこう翻訳することがあんまないから、まあでも普通に翻訳アプリとかで音声入力してお客さんとやり取りとかみたいなのありますよね、
あ、
そう、
ね。
あんまり、うん、その文章入れるのにとかは使ったことないな僕は。
ああ、
そう、うん、あんまり、うん、英語のサポートに頼ることがあんまないから
、ね、なんだ、ね、でね、
うん、
でね、この、まあ、AI といえばですよ、
うんうんうん、
動画の生成のアプリ、
うんうんうんうん、
でさ、ソラっていう、はい、そのオープン AI、チャット GPT を作ってるオープン AI っていう会社が作ってる動画生成の、うん、アプリで、ソラっていうのがあって、最近、どれぐらい前だっけ、なんかもう数ヶ月前にソラ2っていうのが出たんだよね。
あ、そうですね、なんかバージョンアップみたいなのありましたよね。ね、はいはいはい、
で、
うん、
これが、急にサービス終了なんだって。
なんかそんなニュースになってましたね。
で、ほら、これからね、動画生成とか、
ね、
需要どんどんね、
ね、広がっていきそうなところでね、先駆者として、
そう、
なんか市場シェアもね、加戦できそうな感じなんです
ね。うん、すごかったね。なんかほら、例えばさ、著作権の問題とかも、
うんうん、
例えばディズニーとちゃんと契約をして、でディズニーのキャラクターは AI で生成して、
うんうんうん、
なんかそれを何、うん、共有させるのは OK と
か、おー、ちゃんとクリアするのちゃんとしてね、はいはい、
やってて、これから、
うんうん、
多分広がっていくんだろうなと思ってたんだけど、急に、うんうん、
まあね、
急にサービス終了でさ、
そうだね、急に出ましたもんね、情報が ね、
うんうん、で、なんかいろいろ調べると、
うん、
めちゃくちゃ赤字なんだって。
あ、赤、まあ赤字か。
めちゃくちゃ
無料でもちょこちょこ作れますもんね、動画自体もね。
なんかね、1日に、
うん、
かかるコストが、これ僕ちょっと調べた限りだよ、だから合ってるかどうか分かんないけど、調べた限り1日のコストが、
うんうん、
22億円ぐらいかかるんだって。
1日22億円か、それしんどいな、1ヶ月で600億ぐらいか、
ね、でさ、まあ、今 AI って言ったら、そのオープン AI とチャット GPT 作ってね、
うん、
オープン AI っていうところと、まあ、あとはまあ有名なところだと Google がやってるジェミニー、
はいはいはい、はい、そうですね。
であとはどこ、
僕は使ってるのパープレキシティっていうのを使ってますよね。
何、パープリンがどうした、何、
何、
パープリン、パープリンの AI があるの、
パープリンって、パープレキシティ、
何、聞いたことないやつ。聞いたことのない AI が出てきた今。
聞いたことない、パープレキシティって結構、いや、そんな有名じゃねえか、まあまあまあ、そのチャット GPT ほど有名ではないですけど、
どこがやってる、どういう特徴の AI で、なんでそれを選んだの、
ソフトバンクとか Y モバイルとのなんか絡みが強くて、
あ、いや、無料で使えるからってやつ、
そう、1年間無料キャンペーンみたいな感じでやってるから使ってるだけなんですけど、
あ、もう、あれだ、そう、1年間無料だと思ってるでしょ。ね、
うん、
AI 成長させるために利用されてるだけだから気をつけても。
まあ、だからその無料期間が終わるまでには切らなきゃなと思ってますけど。
でさ、そのね、
要は、
はいはい、要はチャット GPT はまあすごい有名だけど、
うんうんうん、
要はこのチャット GPT 作ってるやってるオープン AI っていう会社はもうこれだけなんだよね。
うんうんうんうん、
だからもう、なかなか厳しいんだよ、おそらく。
うんうんうん、
だ、まあ、例えば、グーグルとかがやってるジェミニって、うんうん、多分 AI 単体だとそんな儲かってないんだよ、まだ。
はい、
これからなんだよね。
うんうんうんうん。
で、ただ、グーグルはそれ以外ですごい収益が上がってるから、
まあ、もともとあるしね、うん、地盤も盤石だし、
はいはい、そっちにだからお金回せるんだろうね。チャット GPT はそんな余裕があんまりないんじゃない
の。どっちも赤赤だとね、もうどうしようもないですからね。うん、
そう、なんかね、
そうか、でもなんかね、寂しいもんですけどね、なんか、それで作ったね、いろんな動画がなんか、ツイッターとか、ね、ネット上で回ってました ね、
なんかね、ディズニーとの契約で使ってたのが1600億円。
あ、まあ、やっ っぱディズニーともなるとお金がね結構かかりますね。
あとはあの赤字ってのもあるし、うん、あとはこれを使って動画を生成した時に、その相手が著作権を無視してたりして、うん、今度そこから訴えられた時のリスクみたいな、
うん、ああはいはいはいはいはい、
特に AI 動画だとそういうのが強かったりするんだろうね、うん、おそらくね。
まあそうね、指示通りに作っちゃってそれがね、うん、実際著作権
だから そういうのもさ、ね、すごいチェックはしてるものの、やばいんだろうねきっとね。だからそういうリスクを、まあ、100%
防げないのかな。
避けたいっていう意味でもおそらくやめたんだろうね、うん、
まあそうね、裁判になるとまたお金かかるしね、そっちはそっちで ねまあ侵害してたら負けるしね、どっちしてもね、
負けるだろうね。あとはあれなんじゃない、そのユーザーの責任ですっていうので、逃げられるかどうかなんだと思うんだけどね。
ああそうね、そこがね、まあその辺まだ法整備がね多分ね、まあ、日本もそうですけど海外もねあまり整ってないんでしょうね。
まあ
ね、まあ日本はねなんか AI 頑張ろうなんて今言ってるところですかね。なんかこれに代わる動画生成もねなんかうまく作れたら日本が、
いや無理だろうね、
勝てるかなと思いますけど、
日本は要は安全にトラブらないように、トラブらないようにやるから全部。
ああそうね、冒険しないね。でも
誰がそうじゃん、車の自動運転がまさにそれじゃん。
ああそうです ね、はいはいはい、
中国とかアメリカとかはもう、普通に公道走ってるじゃん、自動運転で、はいはい、当たり前のようにさ、ね、だけど日本はまだね、法的な問題もあって、技術的には自動運転で行けるのに、
はいはいはいはいはい、
やれてないっていう、
なんかいつまでたっても実証実験みたいな感じ。
もうね、ね、事故起きたらどこのせいなんだってなっちゃうのが嫌なんでしょ、
責任問題がね。
で結構海外は事故ったら事故ったでもしょうがないよね、それをデータにまた進化すりゃいいよねっていう考え方でしょ、
はいはいはい、そういう感じだね、
怖いね。
まあね、あのそこは日本の国民性みたいなの出ちゃうんだろうな。
ところで、
はいはい、
花粉症ですか。
花粉症ではないです
ね。花粉症じゃないんだっけ
今は。そう、もうちょっとするともしかしたら始まるかもみたいな感じで、ちょっと季節外れな感じ。
繊細な、はい、繊細なふりして、実はそうでもないの。
繊細なふりはしてないの別に。今のそのヒノキとかね、スギ花粉には今あのかからない、かかってないですね。
なんかね、あれらしいよ、あの今、結構まだまだちょっと花粉ひどいらしくて、
なんかね、
これからでしょ花粉症、これからなんでしょ。
まあそうね、4月終わり5月ぐらいが結構稲花粉なのかなと思ってますけど、
ちょっと、いい情報をね、ですね、2026年3月、まあ、今月ね、
はい、2026年3月、はいはい、
発表されたばかりなんですが、広島大学研究成果と、抹茶、
抹茶、はい、
を、こう飲むと花粉症にいいよ、
へえ、抹茶なんだ、ほうほうほうほう、
要はまあまあ家的、よくほら緑茶飲むといいよってよく言われるじゃん、あれでまあまあ、ほとんど抹茶もそれこそ粉末そのまま
だったから、はいはいはいはい、は
い、いいらしい。なんかくしゃみとかがあまり、
出なくなるというか軽減される、
なんだって。
へえ、抹茶ってなかなか飲めないですけどね、
さ、あれ、ちょっと好き、いろんなお菓子とかさ、抹茶味みたいなのあるじゃん。
あ、抹茶味
のお菓子、アイスとかお菓子とか、あれ僕今ダメなんだよね。
今ダメ
って、今最初昔は好きだった、今もう食べれなくなっちゃった、ね、
あ、今食べれなくなっちゃった、ね、結構好きですけど、抹茶なんかあったら結構抹茶で安定して食べたりしますよね。
さ、抹茶のあの緑ってさ、 あのお菓子とかアイスに入ってるのって抹茶じゃないやつが多いんでしょう。
いや、それを言い始めちゃったままあれなんだけどさ、
あのなんかなんか、うん、なもうちょっと名前出てこないけど、虫をすりつぶしたようなやつなんでしょう。
本当に
か、本当だって、本当だって、それこそ聞いてみてよ、チャット GPT 君とか、なんだっけ、その、あの、なんだっけ、うん、あの、変な AI。
あ、パープレキシティ、
ね。そう、パプリン。
パプリンってね。
パプリンシティに聞いてみよう。ちょっと聞いてみる、ちょっと。
ちょっと聞いてみる。
ねえ。
パープレ君にも聞いてこうか。
待って。
抹茶味の緑色の付け方
これ2人で調べ始めちゃうと、あの喋る人いなくなっちゃうから、
ね、あの、まあ、僕は今ちょっと検索でかけたんで、ちょっと虫を潰してるのは嫌だな。
なんかそうやって聞いてよ、僕、
まあ、何の虫かにもよりますけどね。ちょっとね、芋虫とかは嫌ですね。
じゃあ楽しい話してて、
楽しい話しててって、なんでそんなそんなチャット GPT 返答遅いなんだ楽しい話、楽しい話、はいはいはい、
エンジムシって出てきたよ。
エンジムシ、エンジムシって何、
こっちすごい、コチニール色素っていうのを使っていて、
はいはいはい、
原料がエンジムシなんだって、
うん、はいはいはいはいはい、へえ、コチニール天然の赤色染料って出てますけど、赤色らしいですけど、どうやって緑にしてるんだろう。
でもなんか虫っていうのは誤解だっていうのも、でまあちょっと、
うん、
まあまあよくわからんわ答えよくわからん、そんな簡単には出てきません
、はい、いやもう抹茶ね、抹茶飲みたい、抹茶立ててほしいなってはすごく思ってるんですけど、
抹茶をちゃんとだから抹茶のね、うん、粉でからやってるのはいいけど、うん、だちょっとお高いような抹茶のやつはちゃんとやってるんだろうけど、
はいはいはい、
安いさ、もう何百円で買えるようなアイスとかお菓子とかっていうね、いっぱいね抹茶味ってあるけど、あの色はまあつけてるらしいからね、抹茶の色じゃないらしい、あんな緑なわけないんだあそこまでっていうのを聞いちゃって、
うん、あ、それで食べれないの？
そう、それでもう、あ、もう嫌になっちゃった。
あ、そういうことだ、
そう。だからもう、だから高級、老舗なんちゃかが作ってる、高級抹茶なんちゃかとかだったら、ね、ちゃんと、あれだろうから。
うんうんうん、京都の ね、なんか抹茶とかだったら、ね。
いいんだろうけど、なんかその、ね、その、市販されてるお菓子とかは、ちょっと嫌だなって思うやん。まあ、それ言い始めたんでいっぱいあるけどね、色素。でさ、
まあ、その元原料をたどっていけばっていうのは ね、いくらでもありますから ね、正直ね。
気にし始めたらキリがない。え、諸説あります、一応言っとかないと、はい、
うんうんうん、
諸説あるって言うときは全部解決するからさて、
まあそうですね、そうそうそう、我々は諸説しか言えないんで
さあ、どうでしょう、あの鈴木さん、ちょっと今週喋っときたいことがあれば、さっきちょっと喋った、
はい、今週ですね、ちょっと PS5 が大変なことに一瞬なりまして、
一瞬
一瞬
一瞬、あ、ちょっと家出しそうになったとかプレイステーション5が、
プレイステーション5は今家出はしていかないんですけど、別に歩きはしないので、
どうしたの、ね、燃えそうになった、
うんうん、
燃えそう
になった、結構燃えそうにはなってないんだけど、
なってない何が、
あのデータが飛びかけまして、
ほう、何メーターぐらい、
違う違う、そっちの飛ぶじゃない、フライの方じゃ
ない、消えそうになったってことで合ってますか、
消えそうになります、
何、消えそうになるっていうのが分かるってどういうこと、
いや、なんかあの、まあまあまあ、ちょっと経緯を話しますとね、うん、あのまあ、ずっと PS5 は持ってるんですけど、うん、最近久しくやってなかったんですよ、そのゲーム、
うん、あー、だからひねくれちゃったんだ最近全然遊んでくんねえなーなんつって消しちゃおっかなーなんて、
のかな、まあ、ちょっとスイッチ遊ぶ機会が多かったりしたんでね、ちょっとひねくれちゃったのかもしれないですけど、うんうん、でまあ、ちょっと最近あの欲しいゲームが PS5 で出たので、
うん、
まあ、買ってそのディスクを入れたら、うん、まあ、アップデートしてくださいと、まあ、まあまあまあまあよくある話で、まあ、アップデートしないと、まあね、ディスク自体も読み込めない、
あの、ね、だいたいそう、僕もそう、 あの、あんまりさ、うん、ゲーム機はなんか話題的に、うん、まあ、ポッドキャストでも喋れるから買うけど、
うん、
実際そんなにゲームをやるわけじゃないんで僕は、
はいはいはい、そうね、ゲーム機マニア
で、そう、ゲーム機マニアなんで僕はね、
はいはいはい、はい、
ね、あのなので、うん、あの立ち上げるたびにアップデートですってアップデート終わって時間が経ってまたしまうっていうたどり着かないゲームまで毎回
だ、まあまあ、今回はそういう症状になりまして、まあ、アップデートしましょうっていうので、
うん、まあ、じゃ
あ、はい、勝手にやっといてくださいみたいな感じで、うん、まあ、許可して、うん、やってたんですね、うん、まあ、アップデートダウンロードします、で、うん、インストールしますの、そのインストール中のパーセンテージが 85% で勝手に止まりまして、
おお、 85%
で、はい、で、あ、すいません、アップデートできなかったんでもう一回再起動してやりますわみたいな感じの表示が出て、
最近のプレステ5はあれなんだね、
うんうん、
なんかフランクなメッセージが出るんだね、やりますわって出る
ちゃんと書いてあるよ文言はね、
あ、そう
フランクに言ってるだけだからこっちが、
そうだ、
やらせてもらいますわみたいな感じだったんで、うん、あ、どうぞって言って再起動してやるんですけど、また 85% で止まって、
お、
あれとかって思って、で、まあ、それはインターネット上でねやったアップデートだったんで、
インターネット上でやったアップ
デート、インターネット上っていうか、まあ、インターネット接続してや、まあ、無線で接続してやったアップデートなんですけど、はいはい、一応そのホームページとか見ると USB のね、そのメモリだったりとか、
うん、
ドライブをつなげて、まあ、直接パソコンであらかじめダウンロードしていたのを PS5 につなげてやるっていうやり方もあって、うん、じゃあそれもこう試してみたんですけど、うん、結局同じ 85%、
85%、 何かあるんだね、 85%
何かがあるんですね、うん、で、まあ、いろいろ調べてみたんですけど、うん、まあ、まずそのやり方として、
何で調べた あのパンプリンで調べたの、
うん、これはGoogleで調べました
、Googleで調べた
ここで AI は使ってないんですけど、
あ、使ってない
で、まあ、Google で調べると、まあ、まあ PS5 の、 そのセーフモードっていうね、まあ、
まあ、パソコンとかもある
よね、パソコンとかでもよく使われる、うん、まあ、もう本当に最低限の機能だけでやれるような状態で、
ね、余計なドライバーとかは一切入れずに、うん、とりあえず最低限立ち上がってっていうやつね、
うん、そうそうそうそう、っていうので、まあ、やってみましょうっていうので、まあ、それで、うん、やってみたりしたんですけど、なかなか治らず、うん、でもうこれでもダメならもう初期化ですみたいなとこまで行きそうになってました。初期化とかと思ってどうしよう、うん、セーブデータで、まあ、PS5 の機能で、うん、あのオンラインに、ね、加入してると、こうクラウド上にセーブデータ勝手に上げてくれたりとかっていう機能もあったりするんですけど、うん、まあ、バックアップを取りますよっていう機能もあったりするんですけど、うんうん、まあ、当然のごとくゲームやってないので、
うん、
あのそんなクラウドにあの月額課金なんかもしてませんし、
うん、
でセーブデータも保存なんかしてませんし、
うん、じゃあデータ飛んでもいいじゃん
いやだからセーブデータ消えたくはないです
よ、うん、
だからどうしよう、これ初期化した全部消えるしな、あ、もうなんか、ね、僕はゲームがね、買ったゲームをやりたくて、うん、そう PS5 つけたのに、
うん、
全部セーブデータ消えたところからこのゲームをやる元気はないわとか
って、あ、要はゲームを買って途中までやったデータは残ってるみたいな、うん、セーブデータは残ってる、
というかそのゲーム自体は初めてやるんですけど、要は過去にやってたゲームのセーブデータ、うん、
それはもう要はクラウドに上げてなくて、その本体にだけが入ってるってこと、
そう、本体だけ入っちゃってるんで、はいはい、それが消えると、まあ、それまでやってた、うん、まあ、たまにね、そのディスク交換したりとかして遊べるやつなんで、
まあ、まあそんな状況だからね、うん、じゃあ今からクラウドにアップするとかもできないもんね、
そうそうそう、もうあの起動しないからクラウドも立ち上げられないし、
鈴木さんが悪いよね それはそれはなんか僕が今ここまで話聞いてると、
うん、
今日泥棒入られたんだよなんでですか、鍵かけてなかったんだよ、あんたが悪いでしょ
まあまあ前からやっとけよって話なんですけど
ちゃんと やった上でそれでもだったじゃん、ね、バックアップもちゃんと取ってあるのに、
うん、
消え全部もろとも消えかけただったら、まあ、まだね申し訳なんかかわいそうだなって感じにもなるけど、今のところそう、まあ、しょうがないよね、うん、だね、
まあ、
消えりゃいいやただ残念なことに話し始めの時に消えかけたっつってんだよね、うん、消えてないんだよきっと、オチは
ね、そう
悔しいことに
悔しいことにとか言わないの、
もうワクワクがなくなっちゃってる、だから
いやでもその時は僕冷や汗もんですよ、でも実際やべえっつってセーブデータ全部消える、
どうしたので
結局、まあ、そのセーフモードを何回か繰り返して、うん、そのキャッシュの消去とかデータベースの再構築みたいなメニューを、
自分の持ってるお金を全部、
うん、キャッシュはそっちの現金キャッシュじゃない、
何難しいんだよさっきからさ、セーフモードとかキャッシュとかさ、なんか難しい話ばかりなんか、
再構築とか、
ね、分かるね、コンピューターとか分かんない人もいっぱい聞いてんだからね、多分絶対僕はボケで一応言ったけど、うん、本気でね、うん、あ、お金を失ったのかなと思ってる人いると思う
そっちのキャッシュじゃなくてね、まあその不具合がある場所もまあリセットしたりとか、うん、リセットできるかもみたいな設定だったりとか、うん、やったりして、そのもう何回かこうそれを繰り返してるうちに、なんとかその 100% までそのアップデートがインストールされまして、
やったじゃん、
で無事に戻ってきまして、うん、ふーってなって新しいゲームを、まあ、プレイできたっていう、ちょっとこう大変だったよって話
なん
ですけど、
つまんない話だなつまんない話だな、データ消えたの方が面白かったじゃん絶対、
消えたくはない、
いやいや、そっちの方がやっぱり喋るとしたら、そっちの方が、
まあ喋るとしたら
ねそっちの方が絶対面白いじゃない、消すべきだと思うよ、
消すべきはおかしいと思うけどいやもうそれでもう冷や汗かきながら、もうああよかった戻ってきて
と思いながら、ゲームやったんだ、
あゲームはやりましたけ
ど、あさあプレステ5今めちゃくちゃ高いんでしょ、はい、また
今度4月の2日で新品が値上げになりますね、
なんか10万とかになるんでしょ、
どうだろう、ちょっと金額はちょっとごめんなさい、詳細は覚えてなかったけど、
なんか見たよネット
で、なんかまた1万ちょっとぐらい上がるっていうので、
なんかね、なんかあれだと思う、うん、なんか一番最初の、
うん、
初代そう PS5 の一番最初発売した時の倍ぐらいになるって、
結局、あそうですね、一応今調べたら、税込みで97,980円、
ほらもう
そうね、発売したての時5万とかで高っけーなって言ってた
時、ね、値上げの理由は分かってる、今回の値上げの理由、うん、
はいはいはい、
ね、プラスチック結構使ってるから、
うんうんうん、こう
石油が入ってこないからさ
早くないだとした対応が
もう便乗値上げ
だと、対応が早すぎてびっくりしますけど
今あれなんだって、ビニール袋、うん、ポリ袋、
はいはいはい、うんうん、
がもう今大変なんだって、
ああその石油のあ
れ、石油が、うん、
はいはいはいはいはい、はい、
こうポリ袋業者が大変らしいよ、
ああ何かいろんなところにね今石油ね使われてるから、うん、ねえ何か薬のねそれこそ梱包してるやつだったりとかも大変ですよみたいな、
ね、ロボコンもガソリンで動いてるもんね
何がガソリン、
ロボコン頑張れロボコンの方の
頑張れロボコンはガソリンで動いてたよくわかんない、
頑張れロボコンの昔やってたロボコンはガソリンなんだよ、うん、なんかその、うん、平成になってからリメイクされたやつは、うん、あれなんか電気かなんかになって
る、まあ別にロボコンはいないからいいんだよ、
ロボコンはいます何いないとか言っちゃってんの、いますからロボコン、
空想上の話です
、ああよくないよくない、夢を壊すようなことは言わないでくださいそうやって
夢を誰の夢を壊してる
のか、ドラえもんもいるし
、まあ、 最近ちょっとどこでもドアが欲しいなって思うことはいくらでもあるんですけど
、うん、あじゃああげようかうち
あげようかってど
ううちあるよどこでもドアあげようかちょっと古い世代のやつだけど
古いすんなんかあ古い iPhone あるよみたいな感じの何なんですか
いいよいやこれさ PS5 値段上がるじゃん、うん、うちもなんかあの、はいはい、ほら使ってないのがあるんだよ、
うんうん
うんね、PS5 使ってないプレステ5があるの、はい、あれ、はいはいはい、中古で売ったら高く売れんのかな買った時より
買った時より高く売れるかどうか知らないですけど
ダメ
まあ、ちょっとし、ね、あのね、買い取り金額が上がる可能性はあるかもしれない、ね。うん、
ちょっと
売っちゃおうかな。買った時よりは無理だと思うけど。
買った時より高くじゃないと売る意味ない。
それはさすがに無理なんじゃねえ
か。いや、それは違う違う。ダメダメ。
ダメダメってなんだ中古の時点で別にプレミアはつかないでしょ。
まあ、そんな中。
はいはい、
コンピューターの話としていい？
はいはい、あどうぞどうぞ、はいはいはい、
コンピューターって一番性能のいいのって何だと思います、う
ん、コンピューターで
一番性能のいいコンピューターって何だと思います？
性能のいいコンピューターなんかスーパーコンピューターみたいなイメージありますね。
スーパーコンピューター2じゃダメなんですかのやつ
ありましたけど随分前
まあ、実際コンピューターとしてはそうなんです。スーパーコンピューターでね1位2位とかってやってるからそうなんだけど、まあ、なんだかんだで、
うん、
一番性能のいいコンピューターって人間の脳なんだよ。
ああそういうことね。はいはいはい、人間の脳ね。そう、うんうんうん、
人間の脳ってすごいじゃん。処理スピードも速ければ、
まあ確かにね、
それなりにね。
うんうんうん、
で複雑だし、あと何よりも、
うんうん、
省電力。
ああ、はいはい、はい、
結局電気でしょ、なんか動かしてるのって電気走ってるって言うじゃん、まあね、じゃあ、うん、じゃあ人間の脳って。
ああそういうことね。はいはいはいはい、電流がね、はいはいはい、はい、
言うじゃんそうやってね。
うんうん、
でさ、なんかね、うん、人間の脳の細胞をコンピューターのチップになんか組み込んで、で培養して、バイオコンピューターっていうのが結構長く研究されてるらしく。
あ、バイオってのはあのソニーの方じゃないね。
うん、ソニーの方あのもう知らないよ、ソニーがバイオってパソコンを作ってたっていうのは。もう今ソニーじゃないし、あれ多分会社
ちょっと僕もボケたくなっちゃ
った、うん、あの難しいわ
難しいかなと
か。あの10年前だったら、もうあれバイオねって言ってたら、もう今は分かんない、バイオソニーのイメージないから。
あ、そっか。あ、まあバイオね、その場合、はいはいはい。
でっていうのがね、うん、で これ実際あるんだって、そういうのが。
ああ、もう研究開発されて、はい、
で、
う
ん、この脳細胞を使ったそのチップで、
うんうんうん、
だからね、勝手にゲームをやるらしい
怖いな、なんか、まあ、ほぼ人間ってことだもんね、結局ね、脳の
人間
中身というかね、はいはいはい、
すごくない？要は結局今までは多分 AI にしてもそうだし、
うん、
まあ、普通のね、そのパソコンに入ってるチップもそうなんだけど、うん、人間の脳を真似てたわけじゃん。
うんうんうんうん、ね、はいはいはい、うん、そうね、
そうだ、スピードこそは、ね、人間の脳よりもコンピューターの方がわーって、はい、今や速くなってるかもしれないけど、
うん、記憶力もあるしね、
だからこう複雑さとか、うん、いろんな曖昧さの、うん、いい意味での曖昧さとかっていうのも、そういうのも全部含めて、やっぱり人間の脳ってすごいじゃん、う
んうん、はいはいはい、そうだね、うんうん、もう
組み込んじゃうんだって今チップに。すごくない？
なんかそれと AI 掛け合わせたらなんか怖いことないそうだと思って、
そうなんだってなんかね、
うんうん、
いろいろ調べると、
うん、
約80万個の人の脳細胞を、
うん
うん、シリコンチップの上に、
うん、
こうなんかこう培養していって、
おお、はいはいはい、
ね、なんかこのゲームの、ね、ピンポンっていうゲームをプレイさせたらしいのね。そうすると、え、今の従来の AI、うん、ね、機械学習でルールを覚えるのに数十分かかるところを、
うん
うん、この脳細胞たちはわずか5分で遊び方を理解して、
うんうんうん、
勝手にその、まあ、ピンポンだから多分操作するんだろうね。
はいはい、ラケットみたいなのね、あるのかな、うんうん、
でこのパドルを動かしてボールを打ち返し始めたんだって、うんうん、だから今コンピューターも AI はすごいじゃん、スピード的に人間がやるよりコンピューターのやつが速いよってことが多いけど、
はいはいはいはいはい、
人間の脳を本気出しちゃったら、
うん、
半分ぐらいのスピードでいけちゃうっていう、
そういうことだね、
どうでしょうこれって、
うんうんうんうんうんうん、そうか、人間の適応力みたいなのもあるんだね、うん、そこはね、
すごいよ、なんかね、ね、うん、最近だとこれが、うん、まあ、そのピンポンは大した、うん、あれじゃないじゃん、
まあまあ割と簡単な部類かもね、そのゲームの
中さ、昔さ、Doom っていうゲームがあったの知ってる？
Doom、うん、
今のさ、
うん
うん、フォートナイトとかあるじゃん、
はいはいはいはい、
要はなんかその相手を見つけて 3D の空間の中で相手見つけて撃ったりして武器で撃ったりするようなゲームあるじゃん、うん、
はいはいはい、
あれの元祖みたいなやつよ。
ああ、そうだ、そんなの、うん、は
い、ドゥームっていうのが昔ちょっと流行ったんだ、パソコンの
方
で、それとか今操作できちゃってるらしい。
あ、そうなんだ、自分でプレイして敵見つけてみたいな、はいはいはいはい、
怖くない？
ちょっと怖いよね、
怖くない？
そうか、
でこれがすごいのが、すごいのがね、さっき、ね、うん、その半分のスピードで、ね、理解したっていうのはある、あるけど、うんうんうん、さらにはさっきもちょっと触れたけど、
うん
ね、今 AI を動かすのに、うん、さっきのさ、そのそれこそソラ2の話題の時も出たけど、維持費がすごいわけよ、うん、1日の電気代やらなんやらがすごいことになってるわけよ、
うん
ね、
うん、
膨大な電力が普通、ね、AI を動かすのに今必要なんだけど、
うんうん、
人間の脳は
うん、
約20ワットなんだって、動かす
20ワットできる
んだ、そう、電球1個分程度できちゃうんだって
はいはいはいはい、はい、ね、
でこれでスーパーコンピューター並みの複雑な処理ができると、
うん、へえ、省電力にも程があるねへえ、そうなんだ、
で AI はもうすごいデータが、うん、もう命じゃん、すっごいデータをかき集めてどんどん学習していくっていうことをやってるけど、脳細胞って、
うん、
実際数回の経験から直感的に予測して動くことができちゃうから、人間の脳ってね、はいはいは
い、うん、そうね、うんうん、
少ないデータでどんどん賢くなるんだって、人間の脳って、
はいはいはいはい、経験によってそうね、学んでいくもんな、うんうんうん、
だから脳を使ったこのコンピューターのチップは、うん、まあそりゃできたらすごいことになるよね。
まあそうね、そんなものが普及したらね、こう省電力で
ね、
すげえ才能を持ってるわけだもん ね、
もうね、これがこの、ね、うん、その脳の細胞を使ったチップってもう商用化が始まってて、
あ、まあ、商用化までいってんの、はいはいはいはい、
なんかもう商売スタートしてるらしいよ。
なんか怖いね、なんかSF の世界だけど、なんかね、ロボ対人間みたいな、なんか
でさ、これってさ、
うんうん、
こういうのがもうこれからどんどん一回だこういうのができちゃったら進化早いじゃん、うん、とにかくさ、
まあそうね、いろんな人が開発してどんどんね早まってくるよね、うん、
これさ、例えば、まあ、ゲームのルールを理解してや、
うんうんうん、
なんか自分で操作するとかっていうのをすごいスピードでやっていくっていう、
うん、
これってこのね、うん、このチップに脳細胞をどうやってやってんだか知んないけど、
うん、
やってんだか知らないけどさ、
チップに脳細胞がちょっと
意味わかんないんだけどさ
そうね、想像つかないよね、その、
うん、でももう、まあ、あるんだろうね、でこれって結局、うん、まあ、
技術がね、あんだ
ろうね、僕らは自分の脳で、
うん、
うん、自分の意思で動いてるわけじゃん、
はいはいはい、
省電力、それこそ省電力で動いてるわけじゃん、
うんうんうんうん、
この、
うん、
脳細胞を使ったチップって実際にこいつ自身に、
うん、
こう人間と同じような意識はあるのかどうかって気にならない？
あー、そうね、人間と同じような脳の処理はできるけど意識があるのかどうか
って、ね、だから感情があるのかとか、
はいはい、あー、そうだね、それは確かに気になるね、うんうんうん、
ってなってくるとさ、
うん、
もし感情とかこういうのあった場合、まあ、まだ研究途中だから、
うんうんうんうん、
そういうのがあるのかないのかも分かんないわけじゃん、
はいはいはいはい、ね、うん、
実はこれ研究進めていってもっと進化していったら、
うん、
なんかこう G が目覚めて、
うんうんうん、
意識があって、
うんうんうん、そうね、
勝手にいろいろ考え始めてとか、
うんうんうん、
したらだって人間は、うん、人間の脳はやっぱりね、その処理のスピード、効率的な部分、複雑な効率的な部分には勝ってるかもしれないけど、
うん
う
ん、
スピード的にはコンピューターに負けるわけ
じゃん、はいはい、そうだね、うん、
だけどすっごい効率よくやってるから、
うん、
結果的に、まあ、コンピューターが学習より早く学習できちゃってることもあるわけじゃん、
うんうんうんうん、
これをいいとこ取りやってるわけじゃん、
そうだね、そうだね、うんうん、
勝てないよ、
そうね、もう勝ち目がないよね、
もしそうだとした
まだそれを作ってるのが人間っていうね、
そうこういうのが最終的にはロボットとかに組み込まれていくのかね、
うん、そうね、それが擬人化すると怖いですよ ね
怖いよね
ロボット向けの道徳の授業が今回始まるかもしれない
であれなんだって、そのね、
うん、
ね、
うん、
人間勝てないよっていう部分で言うと、
うん、
今もうロボットに人間が勝てるかどうかっていう
の
がもう今もう問題になってきてて、
うん、
でこれはもう、いや、このね、腕力とかそういうんじゃないよ、もうさ、向こうは機械だから、うん、
本気出したら
力では勝てないかもしれないけどさ、あの、そうじゃなくて、
うん、
あの恋愛的な部分で、
ほう、
はいはい、AI とかロボットに勝てるのかどうかっていう、これからもう僕はもうそんなのもう関係ない年齢になっちゃったから、
うんうんうんうん、
で鈴木さんもまあもうね、結婚して子供もいるから、
そういうまあまあそうね、はいはいはい、
これから今、うん、若い人たちは、
うんうん、
あの女性を、まあ、男の人がね、うん、女性を、うん、この、うん、射止めるのに、
うんうん、
もうライバルは人じゃなくなると思う、うん、多分。
ああ、なるほどね。
AI とか、はいはいはい、でも今もだって、うんうん、AI と AI に恋をしていたり、
うん、
前に言ったら結婚してる人もいるじゃん、実際
ね、います、いるってね、ニュースは見ますよ。
これがどんどん、はいはい、複雑化して処理がどんどんね、なってったらより人間に近くなっていくわけだから、そうするとさ、
うん、
結婚できない、
なんか少子高齢化がどんどん進んでいきそうだね。
結婚しない人が増えていく
だろうね、より増えていくような気はしますね。まあそうね、男性だけ、まあ、まあ女性の方もね、こう自分の意中の人をね、やろうと思っても、
どう
AI でもう、そうね、AI とかロボットだったら自分の好きなようにできちゃうわ、できちゃうね。
どうする、だから、うん、鈴木さんで言うところに、だドラミちゃんと結婚する？
ああ、でも今ロボット結婚っていうのはちょっと僕の中には考えにくい感じ
だ。すごいだ、寄り添ってくれるよ鈴木さんに。
ああ、
めちゃくちゃ寄り添ってくれるよ。
あんまり僕寄り添ってもらいたいタイプでもないんで、
慰めてくれるよ。頑張ったね。
まあ、まあ慰めてくれるのはありがたいですけどね。別にだからって、そう、
いつも頑張ってるね。
感じなんないんで。
偉いね。なんうん、
それぐらいだったら別に人間でもやってくれるから。
ああそう。最後でね、もうコンピューター怖いよねっていう。
まあ、
ね、これに関しても。うん、 うん、諸説あります。さてさて今日は、はい、はい、これ配信してるのが、3月の31日、
はい、そうですね、
はい、うん、明日4月1日から、
はい、
変わります。
あ、変わります、はい、
はい、うん、道路交通法、
あ、道路交通法ね、はいはいはい、
改正されますんで、
何それ正しかったのか分かんないけど。
ね、はいはい、変わるので、これちょっとちゃんと、はいはいはい、あのみんなでちゃんと改めて、
うん、うんうんうん、
ちょっと注意していこう、
確認しておこう、
確認しておこう、
はいはいはい、ね、うんうん、
まずちょっと自転車、はい、自転車に対してだいぶ厳しくなると。
そうです ね、はいはいはい、
大前提として、要はこれからは4月1日からは自転車乗ってる人に対しても青切符が切られていきますよ、う
ん、はいはいはい、そうですね、
いうことじゃない、うんうん、
はいはいはい、
で、まあ、これいっぱいまだその曖昧だったりちょっと意外と落とし穴があったりっていうのが結構あるんで、
うんうんうん、
主なやつね、まずこれ、はいはい、この青切符切られる対象ってのがあって、
はい、対象、
うん、対象というのはこれ16歳以上だったっけね。
ああ、そうですね、はいはいはい、ね、
16歳以上だったの、うん、
はいはいはい、
実際みんな調べて、ね、正解を言ってるかどうかね。
諸説しかない今日。
で、例えばじゃあちょっと杉さん、
はい、
問題です。
あ、問題、はいはい、
自転車を、
うん、
運転してるとき、
はい、
自転車乗っているとき、
うん、
スマホで通話しながら乗っていいですか。
はい、これダメです
ね。ダメですね。
はい、
はい、1万2000円反則金です。
あ、結構取られるね。
取られます。じゃあこれが、はいはい、当然通話してたらダメですよ。それはね、
うんうん、
手に持って通話したら危ないですから、うん。誰がどう見ても危ないですから。うんうんうん、通話をせずに、
うん、
手に持ってるだけ。
あ、はいはいはいはいはい。
これどうでしょう。
でも車の場合確かそれでもダメだった気がするんで、
まあ、車はほらダメ、それはダメで、手に持ってたらダメです、
うん、当たり前じゃあ自転車もダメかなっていう。
自転車ダメ、
はい、
通話してないんだよ、画面も見てないんだよ。
画面見てなくても、なんか要はなんか僕の頭の中ではこう車と同じぐらい厳しくなるっていうイメージなんで、うん、だから車でダメなことは自転車でもダメかなっていう。
正解、その通りです。
はい
はい、持ってるだけでダメです。もう通話してなくても、だ例えば、うん、ちょっとここで止まって、うん、止まって画面で地図見て、
うん、ああ、ね、
こっちね、ここ右ねっつって、うん、また持った状態でっていう、はいはいはい、一切通話もしてないし、うん、画面も見てなくてもダメ、
うんうん、ああそうね、それちょっと危ないですね、そのマップ見ながら行くってなるとね、うん、
さて、
はいはいはい、
ではですね、傘を差しながら、うん、
はいはいはいはい、
自転車運転してたらどうですか。
確か傘差し運転はもともとダメでしたよね。
もともとダメなの。
なんかもともとダメだったはずだよ。でもなんかまあそれこそ青切符みたいになったらなかったから、うん、なんかなあなあな感じだったけど。
まあ手に持って傘差しながら運転はこれはダメ、うん、反則金5000円、はいはいはい、
ああ5000円取られるのね、傘差し。
じゃあこれを手で持たずに、うん、
はいはいはい、
よくほらハンドルのとこに固定するような
金が
売ってたりするじゃない。
はいはい、
ああいうので固定して、うん、だって濡れたくないから、うん、自転車は屋根ないから、
ま
あ、濡れたら
分かりますけど、はいはいはい、
で固定してたら大丈夫だと思う、う
ん、あ固定しててもダメとかって話を聞いた気が、聞いたことある気がするけど、なんか、まあ、レインコート着ようよって話だと思うんですけど。
これはちょっとグレーなところがあって、
あ、うん、あグレーなのね、はいはいはい、
ね、車体の幅とか高さが一定以上超えるとアウトみたいな、そんなレベルらしい。
あ、ちょっと複雑な
複雑
仕組みになってるのね。
だからもう固定しないが正解ね、うん、
まあしないに、でも傘は刺さないに越したことはない、はい、
なんです。
やっぱレインコートなりしない、ね、まあ、カッパでお願いしますって
これ、ね、さて問題です。
はいはい、
自転車乗るときにヘルメットはねした方がいい、うん、当然ね、
はいはいはい、ね、そうね、うん、
で今までってヘルメットは、うん、 要は努力義務みたいな。
はい、そうでしたね、努力義務
いう感じだと思います、はいはい、さあ4月1日からは、
うん、
どうでしょう。
4月1日から意外とこれ努力義務のままだったり
努力義務のまま
そのまま行っちゃったりしないのかな。
おお、それはね正解です正解ですね、基本的には努力義務のままなんだけど、うん、だから気をつけなきゃいけないのは、
うん、
これ一説によると、
うん、はいはい、あ、一説に、まあ、また諸説ありの話か
一説によると、まあ、これは本当に、うん、本当に、はいはい、本当の一説によると、
うん、本当に一説ね、はい、
警察は比較的、
うん、
このヘルメットしてない人を特によく見てる、
うんうん、ああ注意深くね、そう
ヘルメットすらしてねえんだからなんか大丈夫かこいつみたいなね
まあまあ努力義務とはいえね、まあ、その努力の義務だから、まあ、やった方がいいんじゃないしね、や
さあここからはですね、はい、ここからはですね、うん、車側の問題です。車側の話を
してくる。ああ車側ね、はいはいはい、ああ、
うん、車もやっぱりいろいろ影響が出てきて、このね、
あ、そう、自転車関係、
自転車の関係、
うんうんうん、
要はもう今、うん、当然ながらそのルールの中に自転車が歩道を走っちゃダメなんだ、当然ね。
ああそうだね、はいはいはい、
車道を走んない、
うんうん、
左端をできるんでね、まあ、中にはその自転車の専用のところがあったりするけど、
あ、でもあったりもあるね、うんうんうん、
で、まあ、ちょっと細い道で、まあ、ギリこう多く自転車前走ってんな、邪魔だなゆっくりだな自転車、ゆっくりだな
の時、まあ、出せないしねスピードね、そんなまあまあ思うこともありますわ ね、まあ、正直ね、
鈴木さんだったらどうしますか、はいはい、これからは
どうしよう、まあその道の湯もよりますけどね、
特に対向車とか一回ぶつかって跳ねた上でわーっていく
そんなひどいことしない
でしょいやこういうのちゃんとこういうの覚えとかないと、
うん、いやまあまあまあその例えば片側交互通行みたいな、その片側一車線とかだったら、まあ、対向車来てなければちょっとこうあの車線はみ出ながらとか、まあ普通に抜かしていくというか、ちょっとスペース空けて抜かしていく、うん、
ちょっとスペース空けてってどれぐらい、
ちょっとどれぐらいってなんないけど、まあ
いやここがね大事なんだって。
あ、いやいやいや、うん、あ、だから別にそれを先着は気にしてやってないですけど、まあもちろんそのね当たらない距離でっていう感じでしかやって
ないんです。当たらない距離ではダメみたいよ。だそれって今までと感覚一緒じゃん。だって今までだって当たらない距離で追い越してたわけだからさ。変わんないじゃん。
いやだから今まではそうやってたからね。だからもう今後もそうしちゃうんだけど。
ね、
うん。
今これからは、
うんうん、
少なくとも1メーター、最低1メーター。
ああ1メーター。
まあ可能であれば 1.5 メーターぐらいは間開けて。
うん、
減速して追い越さないと、うん、今度車側が反則金です、
うん、あでもなんか追い越すってなると、ね、ちょっとスピード出ちゃったりします、早く追い越さなきゃみたいな
感じ
で、
ね、
出ちゃったりするから、減速してがちょっと、まあ、もう距離もそうですけど減速しては結構ミソなの、うん、
だ20キロとかって減速して、でこの、この、
うんうんうん、
この幅がどれぐらい開けるかっていうのがこれ決まってないよね、うんうん、
あ、はいはい、
だから、はいはい、その時の警察の人が見てた時の警察の人の判断ってのもある、う
ん、まあまあまあそうねちょっとそこはね、なんか
言い方が十分な感覚っていう言い方をしてるから、
ああはいはいはいはい、
もう今だから目の前にいる警察の人の十分な感覚を予想しながら開けていかないといけない、うん
あ、後ろにパトカーがいるとかだったらね、十分な感覚これぐらいですか、うん、
でじゃあ今度、はいはい、じゃあ片道1車線で自転車が目の前にいて、
うん
で右側を見ると、黄色い線が引いてあります。
ああはいはい、中央分離帯にね、はいはいはい、
さて、
うん、
この場合は基本的にはこれダメじゃない、
う
ん、黄色いラインは、
あ、
センターラインを超えちゃダメでしょ、
はいはいはい、追い越しとか禁止ですね、はいはいはい、
さあどうしますか、うん、辻さんなら、 どう十分な感覚は開けられない。
十分な感覚は開けられないんだったら
困るよ。もう4月1日から困るよ。
ノロノロついていくしかないんですかこれ。
ノロノロついていくしかないっていう選択肢を取りますか。
さすがに煽れるわけもなく。もうノロノロついていくしかないよね、そのはみ出せないんだったら。っていう感じになっちゃいますよね。
ね、これがね、
うん、
ここまたちょっとグレーゾーンで。
ああ、またグレーゾーンなのね。
基本的には、例えば、はいはいはい、その黄色いセンターライン、はみ出してもいいときって、例えば、
うん、
駐車してる車があったり、工事をしていたりとかっていうので、
はいはいはい、
やむを得ずはみ出すときは OK だったんですよ。ただ、これって、
うん、
僕ら経験の中だと、
うん、
動いてないものなんだよね。
ああ確かにそうだね、はいはいはい、
自転車動いてるじゃん、うん、
そうだよね、一緒に並走してるわけ
だ
ね、
そう、うん、動いだということは前にいる車を追い越すのに黄色いセンターラインを越えて追い越すのは当然ダメじゃん、
そうだね、はい、
ということは自転車も車両ですから、
うん、まあ、軽車両ですよね。
これを追い越すために黄色いラインを越えるのは、
うんうん、
基本ダメだと思うのね。
まあそうだよね。
ね、だけど、
うん、
大丈夫じゃねっていう説もあるんで。
公式には定まってない。
あのね、ど
う
だ、う
ん、
ね、一応ね、
うん、
十分な感覚が取れない狭い道では、
うん、
車側は徐行するか、
うん、
あと、うん、後ろをゆっくりついている義務が生じるっていうね、
はいはいはいはい、
難しいところでございます、ね。
まあまあまあまあ、それで後ろをトロトロついていく義務は生じるわ、
ね、基本的にはね、用意越さないが正解だろうね、
うん、まあまあまあ本当にね、狭い路地とかだったら余計にそうね、
うん、
もうついていくしかない、
だからもう自転車のスピードについていって、うん、もう後ろ大渋滞、うん、
まあまあまあ、でもね、それが警察さんの決めることだから。
だからこれ注意しなきゃいけないのが、16歳だから、うん、自転車の側はね、16歳からだから、
はいはいはいはい、
高校生とかほら学校行くのに自転車乗ってるじゃない、
まあ、そうですね、はいはいはい、ね、
でこれから乗る人もいるじゃん、4月からさ、
ですね、うん、
ね、これはちゃんとね、うん、こう高校生これからなるっていうね、
うんうんうん、
お子さんがいる親御さんなんかは、うんうん、これはまあまあ今ね、ここ1年生2年生もそうだよ、通学してる子供がいる、ね、親御さんはちゃんとルールを再確認していかないと、だってね、子供が罰金ですって払うの親だからね、
結局ね、いくつく先はね、そう
だね、場合によってはね、そのやっぱり命にも関わる話ですから、
そうね、命を守るための一応法律ではありますからね、
ちなみに、
はい、ちなみに、はい、
イヤホン、
ああイヤホン、はい、
イヤホンしながら自転車運転するのは、
うん、ダメですね。
なんで？
周りの
音が聞こえない。だってあれだよ、だってあの今ほら外部の音取り込めたりするよ、Bluetooth イヤ
ホン。そう、外部の音取り込める前提で多分法律作ってないんで。
どうどう。むしろそっちの方が周音力が高いかもしれない。
あの日本の法律そんな柔軟に作られてないんで、
ダメだとしてもダメ
だとしてもダメですね。
ダメなの、
だって判定のしようがないじゃないですか。
ね、これ僕は、
うん、
僕はこれは、
うん、
地域によってちょっと変わってくると思う。
おお、はいはいはい、
多分判断
が今後ね、はいはい、
うん、今後、
うんうん、
基本はイヤホンは罰金、まあ、5000円取られちゃうんだけど、
うんうん、
これが要はちゃんと外部の音が聞けたっていうのをきちっと証明できれば、
うんうん、
まあその時の警察の方の判断によって免れる可能性もあるのかなと、
うんうんうん、
ただ言えるのはその外部取り込みをしてようが、うん、完全に耳を塞がないようなタイプのイヤホンだろうが、
うんうん、
なんだろうが、イヤホンしてる時点で多分警察は止めます、
うん、まあまあまあどうしてもね
呼び止められます
うんうんうん、
チミチミって言われますか。
チミチミはないけど、まあまあピピピピとは言われるね。
いやもう要は本当ね、なんだろうな、まあそういうのがねいろいろありますから。
うんうんうんうん、
ね、
そうね、うん、
結論。
あ、結論、はいはい、
結論、ですね、自転車には乗らないです、ね、やっぱりこうなってしまう。前も言った気がするけど。自転車には乗らないが正解です。
元も子もない
んだ。なんでなんで乗らなきゃ大丈夫なの。乗らない、全員乗らない。自転車を全部だからもう壊します。うん、
ブリヂストンが涙目だから。そ
したらもうあれだから、あのほらあれもいらなくなる、駐輪場もいらなくなるしね。
駐輪そんな駐輪場迷惑じゃないでしょ別に。
いらなくなる。迷惑チャリンコ置きもなくなるしね。
迷惑チャリンコ置きだと思わないですけど、別に駐輪場。まあまあ皆さんもね、法律を知った上でね、ちゃんとね適切に乗っていこう。
で結局、うんうん、多分ね少し変わってくると思うんですよ。
ああそうね、実際運用が始まる、ね、
始まって、うん、あれがそうだったじゃん、うん、その信号がない横断歩道で、うん、歩行者が渡ろうとしていたときに、要は車は絶対止まらなければいけないという法律ができたわけじゃん。
はいはいはい、ね、
でそれで結構、うん、それで取り締まられて大変な思いしてるんですけど、うんうん、で人が歩行者が本当に渡ろうとしてるか、うん、ただそこで待ち合わせしてるだけなのかって分かりにくいよねっていう。
はいはい、あるよね、そういう時ね。うんうん、
でそういうのがあって、であとは歩行者側どうぞどうぞをやった時に真に受けに行ったら捕まるよねとかいろいろあったじゃん、うんうん、
ありますね、はいはい、
であれ結局落ち着いたところではどうぞどうぞをやられた上で行く分には違反にならないってことになったらしいんだよね。ただし、うん、もし警察がいたら絶対止められるので、その時に証拠がちゃんと残ってなければいけないので、どうぞどうぞ
された
証
拠、はいはいはい、
でその時にドライブレコーダー大事だよね、うん、
っていう話ですね。はいはい、なんか僕も聞いたなそれはね、
っていう、うん、でそれどんどん変わっていくわけよ。最初はダメ、うんうんうん、それでもダメだったんだ
よ、はいはいはい、
少しずつ変わっていくからさ、
うんうんうんうん、
しばらくだら自転車乗らないですよ。落ち着くまでは自転車に乗らない。
まあ、それが一番いいのかもね、その無駄な違反金を取られるよりかはね。
気をつけていきましょう、はい、皆さん、ね、怪我のないように安全運転で車も自転車も気をつけなければいけないことになります、
は
い
はい、そうですね。
みんなちゃんと聞いてね、告知だよ。
はい、この番組そんなことなしでは皆様からご意見ご感想のメールお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。またそんなことないしょではラジオトークとアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないしょもしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます、はい、さあ、あとはですね、皆さん 聞いていただいている皆さん、そんないプロジェクトではですね、新メンバー募集しております。
あ、そうですね、はい、
はい、ちょっと一緒に僕らと喋りたいなとか、裏方でちょっと一緒にお手伝いしてみたいなっていう方がいたらですね、はい、ぜひ、応募していただければなと思います。応募の方法は、はい、そんないプロジェクトのホームページトップ画面にですね、いっちゃん目立つところにメンバー募集って書いてあるんですね、そっから
水色でね、目立ちやすくなってますね、はい、
応募してみてください。
はい、お願いいたします。
ということでございまして、メールを紹介していこう。
はい、はいはい
はいはい、どうぞ
どうぞ。
何何何、当然気になったメールあるでしょうよ。だって
ああ、まあまあまあ、それはもちろんありましたけど、でも急に振られるとちょっと用意を用意ができておらず、はい、じゃあ、キャナさんからいただきました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、竹澤鈴木さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、
あ、おはようございますなんだね。
まあ朝送っていただいたでしょ。
偉い偉い偉い。ほらだってさっき紹介したオレンジ妹さんはこんばんはだった。
そうね、おはようございますというこのね時間帯の早さがね。
こんにちはとかおはようございますは余裕があっていいね。怒られる。あとでね、オレンジ妹さんに怒られるんだ、僕が。
そうそう、ね。まあね、いただいてるだけはありがたいですからね。
そうだよ、送ってない、うん、メールとか一切送ってない、うん、そこのあなた。あなたと、あと、あなたと、あなたと、あなたね。あと、あなた、あなた、あなた。たまには送るといいと思いますよ。
皆さんね、メールお待ちしておりますけども。は
い、紹介しよう、
メールの続きを読みます、
ね。キャナさんのメールが気になってしょうがないんだから。
で、突然ですが我が家は今日から春としました。昨日から明らかに日中暖かく桜の花も一気に咲き出しました、うん、今日まで何度かそろそろ服が暑くないかなと子供らに声をかけるも、お気に入りの服を毎日でも着たいタイプの、彼らはなかなか受け入れてくれず、ついに勝手に夜中のうちにタンスの中身を入れ替えておき、今日から春ですと朝宣言しました。怒るかなと思った3歳の次男はなぜかやったーと喜び、やれやれです。あっという間にまた夏服を出さなければならないのかと思いますが、一仕事を終えて小さな達成感を得た今週の始まりでしたといただきました。
春だね。
ございます。
どうどう、最近さ、例えばほら寝る時のさ、服装ちょっと変えてきてない？
そうね、それこそ、まあ、この収録してる今日も、ちょっと暑いんじゃないかっていうので、うちの息子の薄着の薄手のパジャマに変えましたね。
ほ
う、うんうん、
鈴木さんは？
僕も若干、まあ、変わりつつはありますけど、なんか冬服だと暑すぎるなっていうので、ちょっとこう春秋に履いてたこうズボンとかに変えたりとか。
なんかね、薄い、
うん、
薄い生地で、でも長袖がいいっていう時期だよね、まだ今ね。
ああ、そうね、そうそうそう。
そんな感じ。
半袖で寝る分のはちょっと、厳しいねっていう。
でもね、最近は上は長袖、下は、もう膝ぐらいまでの
ズボンだったり
する時もあるよ、僕、暑いな。
あ、そうね、長ズボン暑いから。膝上までまくることは
ありません。ただね、これね、このね、膝ぐらいまでの丈のやつだと、ね、足をつる。
足って関係あるの？
いや、冷えると足つるんだって。
あ、いや、そういうことね。
ふくらはぎが。夜中のふくらはぎつったときはもう死ぬよ。
あれは本当にしんどいよね。
死ぬよ、本当。
悶絶することもできないし、
あのね、僕ね、でもね、もう本当に小学校の時の足つりやすい、ふくらはぎすっごいつりやすかったのね。
は
いはい、今でもそうなんだけど、あのね、回避の仕方を15年ぐらい前に知った、あ、違うな、10年前ぐらいかな。
ああ、あるんですね、回避
の、そう、回避の仕方、あのね、要はさ、足、ふくらはぎつったらさ、足をさ、こんなに、 このすねの方にグーって、
うん、こうね、
わかる？
親、あ
の、
はいはい、
足の指を持って、うんうん、
持ってね、こっち側に、あの、体の方に、
自分の体の方に当てやるといいとか、あとはほら立ってさ、その、うん、アキレス腱を伸ばすみたいな感じの動作をすると、ちょっと良くなってするじゃん。
はいはいはい、はい。
で、これあの自分の指で、
うん、
自分の手でこうやって引っ張らなくてもある程度ほら自分で足って動かせるじゃん。うん、
はいはいはい、ね、そうね。
自分側にこうやってできるじゃん。
うん、
要はふくらはぎをちょっと伸ばすような体勢は取れるわけ
だ、うんうんうん。はいはいはい。
だからやべえぞってなった時に。うん、あこれつるぞってなった時にもう、うん、自らうってやるの足のこのふくらはぎの
アキレス腱のあたり伸ばすわけね。
そう伸ばす、そうね、大体回避で、だからここね本当5年ぐらいつってないと思う、うん、多分。
おお、あ確かにね、まあそれやればいいんだろうけど、なんかそれをやらずに結局つって
寝てる時がだから怖いのよ。
うん、あそうだね、
そう、うんうんうん、寝ぼけててそれがいけるかどうかっていうところで、うんうんうんうん、僕ね今のところいけてる、それで。
おお、そうで釣って、でそのまま、まあでもでその痛みはすぐ終わるから寝るんだけど、翌日翌朝ね起きるとなんかその釣ったあたりがずっと痛いまま一日過ごしたりします、ね、
だからその釣った後ちゃんと伸ばしとかないと、
うんうんうん、ケアしとかないとね。ケアするあの体力もないから、もうあ
でででで、いやもう僕はね、うん、絶対起き上がって、
はいはいはい、
伸ばしつちゃんと立って、
そうね、起き上がらなきゃいけないよね。
じゃないと翌日大変なことになるんで、
う
ん、
そうそう、もう翌朝本当にもう肉離れしたんかっていうぐらい。
僕はあれだからね、結構ふくらはぎ釣りの名人だから、
うん、あんま名人にはなりたくないけど、
ね、僕の場合二度釣りするんでね。
二度釣りとか
二度釣り、一回釣ってで、ああちょっと収まったかなと思って、うん、ゆっくり布団の中に足を入れたらもう一回釣るっていう、うん、これやっちゃう
か。あでもあるな、なんかそういう時なんまた釣るんかいみたいな。
大変大変、これ癖になるらしいよね、ふくらはぎ釣るのって。
あやっぱそういうね、回数多くなると癖ついちゃうんですね。
だから、ね、
あの
足つるよって言うとさ、けなずさ運動不足ねんだよとかで言う人いるでしょ。違うよ、ね、はい、それだけじゃねえよ。なんか水分が少なかったりとか、
あっていうのは
いろいろ言うじゃん、
はいは
いはい、
うんうんうん、
もうね、気をつけよ、
うん、気をつけ。季節の変わり目関係あるのか分かんない。
季節の変わり目はふくらはぎつる季節でしょうよ。
そんなことない、
油断するんだから。だってまだちょっと寒いのに、うん、こう半ズボン履いちゃったりするわけだ。うん、するとふくらはぎが、ま、もう無防備
だ。ピーンってなっちゃう。ふくらはぎのつるには気をつけていただいて。
いや僕ね、今週、うん、今週、あ、じゃあキャナさんありがとうございました。
ありがとうございます、はい、
ふくらはぎのお便りだったっけ。
違う
何だっけ、
春を宣言しましたって話です。ああ
、ふくらはぎ釣りましたって話じゃなかったっけ、キャナさん。
ふくらはぎ釣った話は一つも乗ってないです。
乗ってなかった。あのね、今週ですね、もう一番読んでて爆笑したのが、
はいはいはい、
たまごパンさんからのお便りで、
はいはいはいはい、
これなかなか面白かったんだよ、うん、これどうしようかな、どこ全部読んだ方がいいかな。たまごパンさんからいただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
竹内さん、鈴木さん、こんばんは。
こんばんは。
これ収録の日のこんばんはじゃないです、うん、
あ
何日も前のこんばんはです。
それいいんですよ、どこのこんばんはか別にそんな。
だ言ってこれから書いて、みんな、うん、何月何日の何曜日のこんばんはとかさ。
そうね、何曜日のこんばんはだけでもいいかも、ね、
そう、何曜日のこんばんはって書いておこう、みんな。
火曜日のこんばんはだと、ああありがとうって感じ。
そうすると、
まあいいんですけど、
そんなこと言ってると、はい、オレンジ妹さんはもうお便り送ってこなくなっちゃうから、うん、
どの曜日のこんばんはでもね、嬉しいですから。
嬉しいです。竹内さん、鈴木さん、
はい、
こんばんは。
はい、こんばんは。
先週の配信を聞いた後、
うん、
ミラブルのシャワーヘッドがあるかどうか確認するために最寄りのドン・キホーテに、うん、の家電売り場に行ってきました。 先週僕力説したよ、ミラブルのシャワーヘッドすごいよなんつって、
はいはいはい、
で、まあ、探しに行ってくれたわけですよ、
うん
ねうん形が似ている毛玉取り機とか、
うん、確かに、はいはい、
ブロワー機能付きのハンディ掃除機などに騙されつつ、売り場の奥に進んでいくと、
うん
ね、視界が開けてそこには、うん、テレビ売り場がありました。テレビの前には一人の中年男性が立っていて、
うん、
テレビ見てたんでしょうね、
うんうん、まあそうね、映像流れてるからね、
映像を見ていました、
うん
うん、私はその男性の後ろ、うん、5メーターぐらいのあたりを横切ったのですが、その瞬間、ブッという破裂音が聞こえました。
おお、はいはい、
私は聞こえなかったふりをしてそのまま、うん、その場所を通り過ぎました。
まあまあ横切ってる途中だったからね、はいはい
はい、視界の端で男性が慌てて振り返っているのは確認できました。結局、
うん、
ミラブルは見つかりませんでしたし、私は一体何をしに行ったんだろうと思いました。以上報告でしたっていう、結局見つかってないんかい。
あ、じゃあおじさんの破裂音を聞きに行ったという
か、ね、多分すごくあれだろうね、うん、細かい毛だったんだね、うん、きっとね。こうミラブル的な感じの。
そんなミスト状じゃないと思う。
そういうことなんだと思いますよ。
宝庇の音
を聞いたい。これね、これ卵パンさんのこのメール読んだ時、なんか一人でもうなんか笑ってた僕。いただいた。
ちょうどその瞬間にね、ブッていう感じ、ね、我慢できなかったのかな。
ね、我慢できなかったのにしょうがないね。
まあ、すかそうと思ってたのかもしれないけど、すかせずにみたいなね、こともあるかもしれない。
見つかってない。あ、でも鈴木さんは当然買ったでしょ、うん、先週あれだけ僕が力説したんだから。買ったよね。
あのちょこっと探しはしましたけど、買ってはないです。
なんでなんで。
なんで
なんで
なんで。いや、あのね、うん、マジで今週いろいろ仕事が忙しすぎて、それどころじゃなかったのは、ね、
じゃあしょうがない。じゃあ来週買ってるでしょ、きっと。
来で結局年度末とかあるから。
もう違うんだって。違う、さあ、あの自分のことしか考えてないからだよ。本当に家族のこと考えて、自分のこと
で結構精一杯な
の、今。自分の子供だったりね、奥さんだったりのことを考えて。
うん、いや、考えたいんだけど、自分のことで今結構精一杯な。
プレステ5なんか売っちゃえばいいじゃない、それで買えるんだから。売ったらその金額で、
まあ、売ったら買えるけどね、
どうせやらないんだから。ね、次どうせ次立ち上げた時はまたバージョンアップ しますでしょ、どうせ。
でまたね、なんかデータ消えそうだとかって言うか
もしれない。そんな思いするんだから売っちゃえばいいんだよ。ミラブルの方が毎日使うんだから。
まあまあ、それはそうだ。
いや、でもさ、その今ね、うん、そのお風呂毎日入る人の方が圧倒的に多いじゃない、今ね。
うん、
まあ、なんだろう、頭洗髪も毎日してる人が多い。中には1日2回とかさ、
うんうん、
朝と夜、ね、はいはいはい、頭洗いますなんて人もいるわけじゃない、
うんうん、
でさ、この間ね、ちょっとテレビ見ててさ、
うん、
昭和がなんか丸、昭和がそのままついてたら100年なんだって。
あ、去年で100
年でね。そう、
はいはいはい、
それで、うん、その昭和のなんかヒット商品の歴史をなんか振り返るみたいなテレビやっててさ、
はいはい、
で、そう、僕も生まれる前の話だけどさ、まだ家にそんな銭湯行ってて、うん、家に風呂があまりない時代、
うん、あ、はいはいはい、
で、ね、うん、頭洗うのは、
うん、
5つはな、週に1回、月に1回、なんかそのレベルだったらしいよ。
なんか昔はね、週に1度は5000発みたいな感じでね、なんか、
で、それが、
あったとかって、はいはいはい、
それがだんだん、その、うん、何、いいシャンプーっぽいのが出てきたりして、
うん、
やってこうぜって、
ね、
はい、洗ってこうぜになったらしいけど、
まあ、家庭にね風呂もお風呂もね、まあ、普及し始めて
て、昔はあれだった、ね、なんかねあれなんだって、うん、お風呂で頭洗わないのが当たり前だったんだって昔は。
あ、そうなんだ。じゃあもうお風呂入ってもかあの頭は乾いたままみたいな感じ
だ。乾いたまま濡れるだろうけどさ、お風呂入ったらさ、さすがにあの頭洗うのは、ね、うん、お風呂じゃなくてなんか、うん、何部屋の中で、
へえ、
なんか、
あ、そうなの、
ちょっと大きめのたらいみたいなやつに、
うん、
お湯張って、
うんうんうん、
そこで洗うんだって。で、
へえ、
うん、何時間もかかるんだって洗うのに。
あ、そうなの、うん、そんなめんどくさいんだ。
そう、なんかもう一日仕事みたいな感じなんだって。
あ、そうなんだ、
ね、あ、髪を洗うっていうのは、要は、うんうん、普段洗ってないから余計にね。
ああ、そうかそうか。余
計に、で、女性なんか髪が長いから。
うんうんうんうん、
で、普段はもう、あの、何、言ってあって。
ああ、はいはいはい、いろいろね、ついてたりするだろうしね。う
ん、だからそこで、その、ちゃんと、
うん、
汚れをちゃんと取るのにはもう、半日とか当たり前にかかってた。だから、
そうな
の、うん、1ヶ月に一遍とかのレベルだったの。
はいはいはいはいはいはい。
で、それがだんだん、
からすればね、
いい。そのシャンプーとか出てきてその時間か、うんうん、要は簡単に頭洗えるようになってきて、
うんうんうん、
なんかお風呂の時に洗うのがだんだん当たり前になってきてるって
ことらしい。はいはいはい、まあそうね、今はもう当たり前の当たり前って感じですもんね。
ね、
うんうんうん、へえ、そうなんね。そう、
知らないでしょ鈴木さん、あのなんだっけ、うん、リンス、今コンディショナー、
あー、コンディショナーね、はいはいはい、
リンスは昔、うん、お湯に溶いて使ってたのか知らないでしょ。
ああ、その時代は知らないね。
洗面器にお湯張ってそこにリンスを入れて、はいはいはい、そこに溶いてやってたよね、うん、昔ね。あ、
そうなんだ、
僕の親世代とか
へえ、そうなんだ、うん、ね、なんかトリートメントって言ったり、ね、コンディショナーって言ったり、
まあまあそんなのもね、うん、ミラブルがあれば、
うん、
そんなしなくて大丈夫ですからさっぱりしますからね。ミラブルを買ってください。鈴木さん、よろしくお願いいたします。まあちょ
っ
と
どっかで、ね、手に入れたいね。入れて
手に入れるっていうと、なんかタダでどうにかしようとしてるでしょ。
別にタダで手に入れる、いや、あんまミラブル売ってるとこ見ねえなと思ってるけど
ミラブル売ってるから、家電量販店とか。
上司行ったんだけどなくて
さ、あるそれはさ見つけようとしてないの。
あ、まあまあまあ、
聞いたちゃんと
聞いてはない。
ミラブルどこですかなん
て定座に聞くまででもなかったから。
いやいや、もう売ってるから大丈夫だから、
ね、ちょっとこう、あの、はい、いろいろ見て回ろうと思いますけど、
ね、来週はちょっとミラブルレビューをね、はい、聞けると思います。
できるかな、
はい、今これ収録がですね、はい、31日、夜中の0時38分です、はい、今現在まだヒカキンさんのチャンネルは波です。
あ、波のままなん
で、ね、海のままで何も変わってません、
はい
はい、どうなるんでしょう、いうことでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。